さあこの後俳優の鈴鹿央士さん、声優の上坂すみれさんが登場します。 Stay tuned on J-WAVE。
J-WAVE Selection J-WAVE Selection ユニクロ Warm Your Heart On 81.3
ここでユニクロからお知らせです。
俳優の鈴鹿央士です。昨年11月10日のヒートテックの日を記念して実施していましたヒートテックエピソード募集キャンペーンにお寄せいただいたたくさんのヒートテックエピソードの中からここでいくつか紹介させていただきます。まずは準グランプリに輝いたヒートテックエピソードです。遠足前夜、母に明日遠足だからウインナー買ってきてと頼んだ。すると買ってきたのがまさかのインナー。もう笑うしかなかった。だが結果的に歴史的な寒波が来てインナーは大活躍。母の勘違いに脱帽した出来事だった。そして僕のお気に入りのヒートテックエピソード。日本一の星空を見たくって思い切って一人でツアーに参加した。2月のあちむらの心細さの中の極寒も上下のヒートテックとホテルでもらった焼き芋でポッカポカ。地面に寝転がって降るような星々を堪能。見事グランプリに輝いたヒートテックエピソードです。おめでとうございます。両親の誕生日はともに12月。プレゼントは毎年父にレギュラーコーヒー、母にヒートテック。先日父とお酒を飲んでいると少し言いづらそうに、あの、俺も母さんと同じあれでいいけどと、珍しく父の本音が聞けた日でした。素晴らしいですね。いろんな情報も入りつつ心温まるエピソードでした。おめでとうございます。僕も去年の母の誕生日にプレゼントで電子レンジを買ったんですけども、電子レンジもヒートテックも温めるものということで、すいません、ちょっとしょうもないですけど、こう結構結婚してからずっと変えてないっていうのを聞いてて、逆になんかずっと使ってほしいなとも思ってたんですけど、なんか二十何年くらいずっと使ってて結構ボロボロだったので、何がいいって聞いたら電子レンジかなっていうのもあって電子レンジにしました。そして僕自身のヒートテックエピソードは、映画の撮影などで冬にどうしても夏のシーンを撮らないといけない時もあって、去年とかは半袖長ズボンに、あの2月とか1月早朝の山とかで撮影しなきゃいけない時があって、そういう時は半袖の中に着て寒さをしのいでいたりしました。ヒートテックがないと本当に血とか凍っちゃうんじゃないかなって思ってたけど、助けられました。 さん、たくさんのご応募ありがとうございました。俳優の鈴鹿央士でした。
以上、ユニクロからのお知らせでした。
僕が君にとってそのポジションを、そんなだいぶ傲慢な思い込みをこじらせてたんだよ。ごめんね、笑ってやって、やけどし空ほどのポジティブの冷たさと残酷さに気づいたんだよ。きっと君に渡したいものはとひんやり熱いもの。綺麗事じゃないけど否定で揺るぎないもの、上辺よりも胸の奥の奥を温めるもの。理想だけはあるけど心のどこ探してもまるで見つからないんだよ。伝えたい伝わらないその不条理が今きつく縛りつけんだよ。
セレクションユニクロウォームヨアハート、お送りしたのは大ヒットドラマサイレントの主題歌、オフィシャルヒゲダンディズムでサブタイトルお送りしていますが、いやー、この曲も温まるんじゃないですか。そんなサイレントに出演していました俳優の鈴鹿央士さんにご登場いただきましょう。
こんばんは、鈴鹿央士です。よろしくお願いします。
さあ、今月11日に誕生日を迎えられて23歳になられたということで、はい、おめでとうございます。 Happy birthday。
ありがとうございます。ありがとうございます。
どんな1年にしたいですか？
僕が高校生の時とかに思い描いてた23歳って、うん、結構大人な23歳だったので、はい、それを今の自分と比べるとまだまだなんか大人になってないなと思うところもあるので、なんか落ち着いたいい一年にしたいかなと思ってます。
やっぱちっちゃい時に思い描く大人像って結構すごい大人って感じするけど、意外となってみると大したことなくないみたいな。
そうですね、あんま高校生と変わってない感じはしますね。
いや、それがいいんですよ。
そうですかね、
うん、
じゃあこのままでいきます。
そんな鈴鹿央士さんといえば、ドラゴン桜、六本木クラス、サイレントなど数々の人気作品に出演し、俳優として大ブレイクされてますけれども、デビューのきっかけ自体が映画ということなんですよね。
そうですね、あの先生好きになってもいいですかっていう、今の事務所の先輩の広瀬すずちゃんが出演されてた映画が、はい、僕の通ってた高校で撮影をして、
うん、
そこでなんか生徒役のエキストラを通ってる高校の人たちでお願いしますみたいなので、
はい、
友達とこう芸能人見に行こうっていう、なんかこう田舎のノリみたいなので現場に行って、そこでマネージャーさん通してスカウトされましたね、
う
ん。
すごい。
いやいやいや、なんか
もう運命ですね。
運命なんですかね。だから人生って何が起こるか分かんないなって本当に思いましたね。
うん、だってもう全然数年前 ですよね、おそらく
5、6年前ですね。
そこから東京まで来てくださって、
来てくいやなんか来て
ありがとうございます、
お邪魔します
さあ、俳優の他にもモデルとしても活動されていますが、そんな鈴鹿央士さんの癒しタイム、
はい、
どんなことされてますか？
家でお香を焚いて好きな音楽聴いたりとかっていうのが主になんですけど、野村くんいちさんのラジオが好きだったりして、
はい、あら、
なんかリアルタイムで聴けるときは日曜のあの時間に聴くんですけど、
はい、
仕事とかで聴けないときはお昼に聴いたりもして、そういう時間は癒しになってますね。
あら、ラジオつながりで嬉しいですね。
いや、 J-WAVE ちょっとお邪魔します
これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします
俳優として様々な役柄演じられてると思うんですけれども、
はい、
これはチャレンジングだったなっていう役ありますか？
一昨年のドラマのドラゴン桜の藤井亮っていう役が結構チャレンジングだったかなと思います。なんかその役柄も結構パンチ力のある役だったし、作品自体も日曜劇場っていう枠でスタッフさんもベテランの方とかたくさんいる中で、日々すごい熱量で向き合って、俳優としてこう生活する中でもいろいろこう、なんだろう、作品に関わってくるような語り合いとか、毎日チャレンジしてたなっていう思い出がありますね。
いや、鈴鹿さんが演じられてた役柄、はい、やっぱりこうドラマの中でもキーパーソンになってたじゃないですか。
そうですね。
いや、心に残ってます、とっても。
あ、ありがとうございます。なんか結構台本変わったりしたんですよ、後半戦。
へえ、もう現場でちょっと変えようみたいな。
どうしていこうかっていうのを最終話ら辺でいろいろ話し合いもしながら。
そんなお話を伺うともう一回見返したいななんて思っちゃうんですけれども
ぜひ。
はい、ありがとうございます。さあ、演じる上で一番大事にしてることってありますか？
大事にしていることは、
うん、
まあセリフを覚えることっていう、結構なんかすごいなんか
いや、一番大変とか言っちゃあれなのかな。でも覚えるの大変ですよね。
そうですね、大変だけど、なんかこう覚えすぎてもいけないというか。
なるほどね。
やっぱ作られたものになりすぎるといけないなとも思うし、
はい、
なんかこうちゃんと会話として成り立たせなきゃいけないので、なんかこうキャッチボールっていうところは意識してます。
え、鈴鹿さんがこうセリフ覚えされるとき、
はい、
どこで覚えるんですか？お風呂の中とかあるじゃないですか、車の中とか。
基本は部屋で立って読んでます。
立って？
はい、なんかうろうろしながら。
ああ、なるほど。
セリフを言うことに意識をいくんじゃなくて、なんか別のところに意識がありながらセリフを言えるようになるくらいまでっていうのはなんとなくあります。
いや、プロフェッショナル。
いや、ちょっと恥ずかしい、なんか全然まだまだですけど
いやいやいや。さあ、ここで音楽も大好きという鈴鹿さんに選曲していただきたいんですが、
はい、
ユニクロウォームヨアハートということで、心が温まる一曲お願いできますでしょうか？
はい、この曲は僕が中学生くらいの時に、
うん、
勉強してる時に机の上であの CD プレイヤーで音楽かけながら勉強してたんですけど、
はい、
家にたくさん CD があるんですけど、僕の実家は、
はい、
母になんかおすすめの CD あるって聞いて、
うんうん、
その時にあのお父さんとライブ行ったりしたアーティストさんの曲だよって言って貸してくれた。
素敵。
CD に入ってた曲です。
じゃあ曲紹介お願いします。
はい、アースウィンド&ファイヤーでセプテンバー。
I'm not afraid to die.
Wave Selection Unicro Home Your Heart。 お送りしたのは俳優鈴鹿央士さんによる心が温まる一曲 Earth, Wind and Fire, September でした。すごく心が温まりました。エピソードを聞かせていただいて、やっぱこの曲聞くとその背景もね感じるから最高ですね。
ありがとうございます。ちょっと僕も今テンション上がってます。
さて、心が温まる音楽に続いて、ここからは心が温まるエピソードについて伺っていきたいと思います。
はい。
なんかありますか、エピソード。
上京してきてから、
はい、
なんだろう、一人で出てきて一人暮らしとかしてると、うん、地域との関わりって結構薄れて感じるっていうのはあったんですけど、
なるほど。
こうバスに乗ってる時に、
はい、
おばあちゃんが座ってて、
うん、
でこうベビーカーをした主婦さんが乗ってきて、結構満員に近い状態だったんですけど、
うんうん、
おばあちゃんがそのベビーカーをしてる主婦さんに、ここ座りなよって話しかけてて、
はい、
でもなんかその主婦さんも、あ、いや全然大丈夫ですみたいな、
うんうん、
もう一個先で降りるんでっていう話し合いをこうしてるのを見て、あ、やっぱり人って助け合って生きていかなきゃいけないよなとか、なんか東京であんまり感じてこなかったその地域のつながりみたいなのを感じて、うん、すごく心が温まったし、
うん、
自分もなんかそういうおじいちゃんになりたいなって思いました。
うわー、嬉しいですね。私東京生まれ育ちなんですよ、
はい、
だから東京のいい部分をこうやって見てくれてすごい嬉しいです。
いや、なんか最近こう、最近でもないですけど、こういろいろ見てると東京もやっぱ地域のつながりありますね、うんうん、なんかこうより人が多い分助け合いも濃いというか、いろんな人が関わり合ってるなっていうのは思いました。
逆に岡山でのエピソードってありますか。
小学生の時ってこう班で登校してたんですけど。
ありますね。
はい、二個上の兄がいるんですけど、
うん、
その兄と同級生の人とかと一緒に学校行ったりとかすると、昨日テレビのバラエティこれ見たとか、はい、ドラマ見たとかいう話し合いもありつつ、
うんうん、
それでたまにみんなで帰ってたんですけど、
はい、
住宅街のお母さんたちが集まって話してて、
うん、
そこに僕ら小学生も入って、みんなでなんかただ今お帰りみたいなのをしてたのは、やっぱ今は一人で帰ってもお帰りって言ってくれる人いないんで。
まさにそれなんですよ。懐かしいって思っちゃいました。私もただいまとお帰り聞きたいって思った。
聞きたいですよね。
聞きたいですよね。
はい、
それ心温まりますよね。
温まりますね。おやすみとおはようも言えるのっていいなって大切にしようと思います。
ありがとうございます。さて、最後になりますが、2023年始まって1ヶ月ですが、はい、鈴鹿央士さんの2023年の目標聞かせてください。
2023年、生きてるだけで丸儲けっていう言葉すごく好きで、
うんうん、
とりあえず元気に健康に生きていくことが目標です。
大事ですね。シンプルに戻るっていうのが大事ですから、基本に立ち返るというか、素敵な一年になることを願っております。
ありがとうございます。
この時間をお迎えしたのは俳優の鈴鹿央士さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
J-WAVE Selection J-WAVE Selection Uniqlo Warm Your Heart On 81.3